皆さんこんにちは。練馬にいたアニメの巨人たちです。この企画はアニメのクリエイターで練馬区ゆかりの方について、その方とその方が生み出す作品の魅力を探ります。クリエイターを語っていただくご意見番はこのお二人、アニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口雅宏さんです。氷川さん、よろしくお願いします。
氷川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。原口さん、よろしくお願いします。
原口です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。進行は私、練馬アニメーションサイトの山本が務めます。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いします。今回は1957年から練馬区大泉でアニメーション制作を行っている東映動画初期劇場作品を作った人々編の最終回です。これまで、まあ、代表作、それから現代での影響ということでアニメーター、それから監督を挙げていただいておりましたが、まずここまでの2回で語れなかった着目すべきアニメーターとその代表作品を挙げていただければと思います。まずは氷川さん、お願いします。
はい、すいません。いや、空飛び許せえな。
はい。
なんかぐるぐる回って
ます。待ってますね。待ってますね。はい。原口さん、お願いします。
はい。長沢のことで、西遊記とわんぱく王子をどっちも選べず、ちょっと両方書いちゃったんですが。
はい。
長沢のことさん。
では、氷川さん、お願いします。
は
い。
ですね、空飛び許せんの、はい、当時、宮崎駿がアニメーターとして参加したカットは、主に巨大ロボットのゴーレムが登場して、はい、戦車と、まあ、ドンパチやるみたいなところなんですけど、はい、うん、あのシーケンスはですね、ご本人がリメイクしてるってだけではなくて、金田義則さんとか、友永和秀さんとかですね、まあ自分たちのテレビアニメで育った世代のもうちょっと上の方々 で、アニメ業界に飛び込んできた人たちにものすごく大きな影響を与えてるんですよね。だからまあ、日本のアニメ史を語るときに、やっぱちょっとあの戦車戦のシーンは一度は見とけっていうようなものだと思うんですよ。うん、というのはやっぱりアニメーターとしての宮崎駿は、まあ先ほども随分語られちゃったんで、うん、ああいう凄さもあるんですけど、うん、日本のアニメはね、メカなんですよ、やっぱり。うんうんうん、メカと美少女なんですよ。メカと美少女の描くときの、宮崎駿の、演出じゃなくてね、アニメーターとしての底力っていうのを一回認識した上で、宮崎駿を語るなり、監督作品を語るっていうようなことが、おそらくですね、望ましい姿ではないかなというふうに思うのでですね、幽霊船を見たことない人は、まあ、ぜひ一度。というか、まあ僕らも先輩から似たようなことを言われてですね、うん、幽霊船、あの人、16ミリフィルムで買ったらしいぞとかね、長らく上映会でもなんか書かなかった幻の作品でですね、まあ16ミリフィルムだって、当時何十万もするわけですから、電車機も買わなきゃいけないですからね、うん、ビデオがない時代にそういうことをしなきゃいけないぐらいすごいのかと思って、で、テレビ放送を待ってたら、うん、まあ、実際すごかったんですよ、うん。だいぶカットされてましたけどね。うんうん、ボアジュースの方が丸ごとないというですね。悲しいやつの書店だったんですけど、まあ、スポンサーの都合で、
そう
ですね。ちょっとジュースが、清涼飲料水が悪者になってるんですね、うん。スポンサーの都合でカットされてたんですけど、それでもなんかびっくりしちゃって、うん、宇宙戦艦ヤマトポートリに褒めるばっかじゃダメで、ちゃんとね、そういう過去も調べなきゃいかんなという決意をしたような、うん、そういうきっかけにもなった作品なんで、本当にね、リアリズムで描いた最初の戦闘シーンって言っていいんじゃないですかね。つまり戦車って漫画の戦車じゃないんですよ。ちゃんと天輪があって、天輪にはこうちゃんと一つ一つのパーツがあって、それ全部分かれてて、こう立体がね、天輪があって立体があって、立体のパーツがこうやって回ってきて、重い。停止すると沈むとかね、うんうん、そういうようなことから始まって、あとそのさっき言った巨大ロボットの見せ方、うん、最初なんかいるみたいだぞっていうのが、ね、なんだかわかんないとかって言って、うん、まあさっきのちょっとワッパゴジで少し、ね、うん、通じるとこあるんですけど、うんうん、なんだろうって言ってみんなが見ると、それが実は巨大ロボット で、うん、でそれを倒すために戦車が出てきて、戦車は国民を守るかと思ったら、そんなことお構いなしに自家用車みんなバリバリと踏み潰してって、で一発大砲を撃つと、大砲ってものすごい手法を撃つとですね、すごい音なんで、みんなもう耳を塞いでるっていう、当時のリアリティのリアリズムの感じからすると、特撮だってそういうシーンはないですよ。なかなかないですよ。もうおもちゃが出てきてで、パンパンみたいな感じなのが、もう全然違う、臨場感ってこういうことなんだみたいなことを味わえるし、あとボムシーンですかね、そういうところで群衆がいるから逃げるんだけど、全部違う方向に違う所作で逃げてくるんですよね。で、そういうのを、B 作と言われてる低予算、低期間の中で、ものすごく丁寧にやってるんで、もう何十回見たか分かりませんけど、本当に素晴らしいんでですね、ぜひ一度は早くリマスターしてほしいみたいな感じですよね。
では、原口さん、長沢誠さんで。
はい。はいはい、まあ、西遊記の中で、佐護城のお腹の中に、まあ、悟空が入って、中でこう、なんか、 あの、ドラマーのようにこう暴れまくっているうちに、腹痛でのたうち回るというシーケンスがあるんですけども、もともとあの、手塚治虫が絵コンテをですね、作ってる段階から、西遊記ってね、冒頭から、断面図コンテというのの結構僕はね、走りだと思うんだけど、内部図解的なコンテを書いてんだね、手塚さん。で、まあそういうものの一つの影響もあって、あの、佐護城の胃の中はこうです的なものにカメラが入るという、実は結構画期的なことをやっているわけなんですけども、その、要するにここで言いたいのはですね、その長澤まことは、まだですね、身分としては動画で、あの、ようやくこう二元になるところだったんですけど、その前の段階で、勝手に中割りを変えたんですね。
そうなんだ。
そうそう。当時のフルアニメーションだったら、もうちょっと、あの、細かく割らなきゃいけないところを、あの、UPA のリミテッドアニメーションが大好きだった長澤まことは、こんな柔らかく繋いでダメだと。もっとメリハリがあって、場合によってはちょっとお化けっていうね、あの作画をちょっと混ぜながら、その、この場所からこの場所まで、もう中が中なしの動きみたいなことをね、やりながら、のた打ち回るっていうのを、書いちゃった。で、結果的に面白いのでこう通っちゃったってなって、その当時から、だから長澤まことは、いわゆるその東洋のディズニー的なっていうか、フルアニメーション、あの、来さんみたいなところにこうちょっと背を向けてるところがあって、この人結構だから別にみんなと違うんだよね。長澤まことがちょっと独特のリミテッド感覚を持っていた人で、で、まあ、その、西遊記でも、ちょっと、こう、ちょっと小さな話題があったわけなんだけど、で、まあ、この人がワンパ工事の時に、ワンパ工事のうち大臣の中でも特に好きなシークエンスが、あの、雨のうずめのね、踊りのシーンです。
はい。
あそこの、まずその、うずめのデザインの見事さ、これはまあ、長澤まことがやってるわけなんだけども、ものすごい短足胴長なんですよ、あの子。
そうですね。
でも、動き出したり、ポーズを取ったりする瞬間に、ものすごい色っぽいというか、一応こう、水着のような姿をしてるけれども、日本神話的に言うとあれはほとんどこう、ストリップのようなね、世界だから、すごくね、ある意味生めかしい部分っていう要素が大事なんだけど、それをね、いわゆるこう、下世話な表現じゃなくて、一つのね、スタイルっていうかな、デザインとして見せてて、あの、最初にこう、うずめがこう出てくるときに、こう、ちょっとシナを作って、こう、なんか、ちょっと寝そべったような形で出てきてからポーズを取るでしょ。で、一つ一つのポーズが止まってて、その次の動きまでのね、メリハリっていうのが、やっぱりこう、中抜きで動いたりするんですよ。それがね、本当に気持ちが良くて、なのに、彼女がこう、振りまく、こう、星屑とかはね、逆にこう、フルアニメーションで、なんか仕上げの人たちが死んだという話がありますから、もう全部塗っていかなきゃいけないからね、ものすごい、あの、シンデレラのね、魔法どころじゃない数のね、星が、あの、動くでしょ。しかも、あそこのシークエンスって、結局その、長澤さんがやったその、うずめのところは、もうほとんど長澤さんの独壇場みたいな形でやってるんだけど、その周りの、ちょっと、ムクツケッキ、高間ヶ原ダンサーズ、今、彦根のりおがやってて、そのまた対比がね、面白くて、その、非常にこう、うずめがね、映えるんだよね、この、あの、カール、そのまま行ってね、彦根のりおの作画との非常にこう、いいね、相乗効果になってて、しかもですね、これ当時の中、例えば、セリカーさんの証言とか、残ってる写真見ると、なんとあそこはライブアクションで撮ってる。あそこの動きは、うずめの動きも、踊りも、高間原ダンサーズの動きも、一回全部実写で撮って、ライブアクションで一回撮影したものを作画に取り入れてるのに、いわゆるね、ライブアクションにね、取り込まれてないんですよ。もうね、そこのポーズとかメリハリのエッセンスだけをもらってきて、見事にそのリミテッドな気持ちの良い動きにできてて、普通なんか実写の手本があるとどうしてもそっちに引っ張られて、もっとなんか柔らかく動かしちゃうところをね、本当に見事にやってる。しかもそこにさらに面白いのは、あそこまでこうある意味こう平面的デザイン的な良さがあるのに、セリカーさんがそこにですね、こうなんかマルチプレーンを使ってですね、向こうにいるあの、うずめと手前の高間ヶ原をね、ぐるーっと回転させながらカメラで回り込むんですよ。僕ね、ワンパ工事の前その混在している過渡期としての魅力って言ったらまさにそれで、本当はこれやっちゃいかんだろうって思うわけ。本当はもうちょっと、マッシュよりフォルムをって当時その小山礼二美術監督が提唱したもので言えば、基本的にデザインは平面的な、あの、奥行きをあまり強調しないデザインでやっていく方が統一感はあるのに、どうしてもさっき言ったよね、カメラの縦移動とかやりたいセリカーさんは、そういうお約束をどっかもう忘れちゃって、すごいダイナミックにカメラを動かすわけ。 だからそのカメラワークは立体的なのに、踊ってるうずめは平面的である。しかもすごいメリハリがある、リミテッドである。で、というと、こうディズニー的なフルアニメと、そうじゃないものと、平面的であるはずのカメラワークと、すり革のダイナミズムが、一つのシークエンスに融合してて、もうはっきり言ってめちゃくちゃなんですけど、その力技にですね、もう圧倒されて、もうそういう細かい理屈はどうでもよくなるっていうね、もう本当に見事なシーンで、ほんでね、ワンパク王子はもう見せ場だらけですけど、もううずめのシーンは、シークエンス的には別にあそこがないと先に進まないシーンでもないんだけど、あれがないともうワンパクじゃないっていう、もう本当にね、見事な、もう作画も撮影も演出もあらゆる意味で、そしてデザインがっていうことで、もう長澤まことという人をできれば覚えてくださいみたいな。
いやー、ね、一回目で誰書いたのとかって、
うん。そうそうそう。
サゴジョで、うん。あれはでもね、あの一回見たら忘れられない。
そうそうそう。
子供の記憶にね、どっちこっちとかって、このタイミングまで含めて全部すり込まれちゃう。
そうそうそう。
あとね、雨のうずめはですね、一番最初にワッパ工事が、まあ、BGM 集、怪獣映画のね、あの、前週に入ってたんですけど、その時には、あの、うずめの音楽がなくて。
あ、そうなんだ。
うん、テープがなかったんですよ。うんうん、で、後々収録されるんですけど、どうやって見つけたんですかって演出家の人が持ってたよ。え、芹川さんが。
そうか、そういうことか。
で、芹川さんって、前回で、サイボーグ009の時に、ちょっと説明が抜けたんですけど、芹川テープと呼ばれてですね、あの、主にワンパク王子と怪獣戦争でできている、セリカさん の、 あの自分自身のライブラリーテープみたいなものがお持ちでですね、はいはい、それで怪獣戦争を見てほしい、あるいはワンパク王子を見てほしいのは、みんなこの曲聴いたことあるでしょ、うん、あの作品でこの作品でっていうのが、あの結構いっぱい散りばめられてて、 あこれがルーツだったんだっていう確認になるんでですね、だから多分きっとうずめもセリカテープのその中に、
はい、別の作品で、別の作品の音楽が流用されるっていうのは、セリカさんの演出のもう、
そうですね、
結構お約束で。
ええ、泣きの時はもう、そうそうこの曲みたいな。
それこそなんか、ちびっこレミと名犬カピーも、まあ、あの、必ず流用されたりとか、それワンパク王子もポニーの花園のね、クライマックスのとかにちゃんと使われてたりとかっていうふうに、その作品の BGM 集をいくら聴いても出てこないっていうのが実はありまして、そういう見せ場も豊富なセリカワ演出。
まあ、大きなところではこれは最後になりますが、ここまで語れなかったけれども、その他着目すべきスタッフ、はい、まあ、あの、演出家、アニメーターに限らず他に触れたい方がいれば、ぜひというところで、はい、挙げていただければと思います。まずは、氷川さんお願いします。
はい。はい、大久原さん、大久原明さんね。
で、作品が、
はい、少年猿飛びさせて
はいます。はい。で、原口さんが、
ここで、大久保さんですね。ワンマン中心蔵を。
はい、ここで、お二人が一致ということで、じゃあ、ちょっとこれは原口さんからお伺いしたいんですが。
この1回目の時にも言いましたけど、そもそも東映動画が白蛇伝を作るという段階で、森安寺とこう並んでですね、もう一人のご主人、要のアニメーターだったのが大久保明さんでですね。で、この人は、まあ、いわゆるダイナミックな動きを得意としている。それから、その初期は少なくとも森さんは、こう、熟考型ですごく線一つに悩む、地質というか、じっくり描くタイプだったんだけど、こう、ダイナミックで、しかもこう、結構早い。だから、原画とか結構ラフっていうところもいろいろ揃っている、ダイコラさんというのがもう一人いたことで、まあ、そのシークエンスの、なんか配置というのもね、うん、その森さんが書いてるところ、大久原さんが書いてるところっていうのは非常にこううまく墨分けができていると。で、もう一つ、まあその繊細みたいなことで言うと、大久原さんは妖艶っていうのも実はついてて、北海和尚とこうパイニャンが戦う時の結構まなじりを消したこう怪しげな表情の怖いパイニャンっていうのは大体大久原さんが書いていたりするわけですよね。だから、むしろその終戦とこうラブラブなこう抱擁し合ってたりするようなところは森さんだったりするっていうところもあって、にもかかわらずなんとなくね、やっぱりその森さんはその動物キャラクターとかも含 めて、その可愛らしくて、その一つ一貫したデザインのラインがあるので、うん、森キャラっていうとなんかみんながパッと思い浮かぶもんだから、はい、話をするときにも話題がこうなったか、集約しやすいってことで、うん、森さんに関して語るっていうのは、ずっと一貫して語れるわけですよ。それこそ、熊の子ジャッキーまでこう語ったりもできるわけじゃないですか、後々のね。そうだけど、このラクラさんに関して言うと、むしろ毎回毎回デザインを変えるっていうことが見事で、うんうん、本当に同じ人がデザインしたのっていうぐらいこうチャレンジをしている、うん、逆に言えば一つのそのスタイルというか画風っていうものにこうちょっとこだわらない部分があって、うんうん、で東映動画の長編をずっとその今回のまあ範囲で白蛇伝からね、うん、その動物宝島ぐらいまでこう一貫して見たときにすごくバラエティに富んでると、題材に関してもその原作に関しても何よりも絵柄がもう本当に毎回毎回違うんじゃないかって印象を持たれる方が多いと思うんだけど、その役割を担ってるのは実は田倉さんの方であって、うん、その森さんが例えばデザインしてると、あれやっぱり森キャラとしてのまとまりっていうのをどうしても持つんだけど、そうじゃないバラエティ担当というかね、そのこう非常にこう多彩な印象っていうのを作り出す大元になっている方なんだということで、で、まあ、ちょっとそのワンマン中心蔵を会えて言ったのは、僕はそのワンマン中心蔵は、ワンパクと同じ年の年末に公開されているということもあり、どうしてもこのなんか長編の歴史の中で語り落とされちゃうところがあるんだけど、非常によくできた長編アニメーションで、それこそその、西遊記とか長靴を履いた猫とかの持ってる東映長編のまとまりの良さから言うと、ワンマン中心蔵も、一つのそのクライマックスの遊園地でのクライマックスのシーンとか含めて、非常にこう無駄がなく作られている。ワンパクとは別の意味でね、一つのこう長編のこう頂点の一つだと僕は思うのね。それやっぱりその大倉さんの作画っていうのはちゃんとそこのところにこう隅々まで行き届いているし、やっぱりワンパクと同じ頃の東映動画のスタッフが力を振るっているので、うん、ここはね、ぜひね、見る機会があったらワンマチューシングラー見ると、さっきだと、ヒカさんがね、なんかワンパク王子の時に、こう自分の原体験のこと話されたけど、はいはい、ワンワン中心蔵は、僕は1歳の時の作品なので、はい、その公開の時見られてないんですよ、うんうん。で、小学校に入るぐらいの時に、うん、ワンワン中心蔵をね、夜8時からテレビでやったことがあって、うん、それを見てあまりの面白さに、こうちょっと釘付けになったのね、うん。それで、翌日ね、小学校に行った時に、みんな同じ思いだったらしくて、うん、あれが毎週あるんだと思ってたんですよ、みんな。
なるほど。
なんか次の週になった時に同じように、今日は面白い、漫画があるから、うん、早く帰ってテレビの前行くんだって、何言ってたけど、犬が出てくる、その遊園地で戦ったやつだみたいなことを言うから、うん、あれは多分、僕はそれ、あれは劇場作品だから、先週一回きりじゃないのとか言ったんだけど。
他のこと違う、
ね。そうそうそう。だから、それぐらい、当時普通にこうテレビアニメの中にこれが一歩入ると、本当になんかね、面白いもの見たっていうぐらい集中して楽しめるものだったんですね。だから、この番組を聞いていただけたのは、ちょっとワンワン中心蔵はね、おすすめなので、
ワンワン中心蔵って公開中にテレビ、うんでやったりしたん
じゃないですか。公開中っていうか、ちょっと遅れた、それこそさっきのピーコック劇場っていうタイトルの番組もありましたよね。はい、その2時間ぐらいの、
大丸と提携してた
んだ。2時間のやつをなんか真っ二つに割って、なんかその40分ぐらいの。
なんかね、テレビで見た記憶があるの
そうそうそうそう。だからね、2週ぐらいに分けて放送するっていう、その、
長編を、
そう、長編を、ね、2つに割って。そういうのがありますよ。だから、その時期にもね、やってる可能性はあるんだけど、うん、それとそうだ、もう一個言わせてくれ。ワンワン中心蔵は、もう一つ画期的なことは、タイトルアニメーションが初めて使われた長編アニメですね。それまでは、なんかこの、錦絵のような、こう、地獄のようなところに、文字だけがある、こう、大河ドラマ的なね、ものだったんだけど、
ま
あ、
日本映画みんなそうですからね。
うん、そう、日本映画的なものだったのが、はい、ワンワン中心蔵で初めて、当時、まあ、一世を吹いてソウルバスを参考にして、はいいわゆるそのタイトルアニメーションだけで一つのそのデザイン化された犬の行進を描くってことを小玉孝夫さんってアニメーターがやった。で、この小玉孝夫さんを見て憧れた彦根のりおさんが動物宝島の時にこれを再びと思ってやった。でね、まあパンダコパンでもなんかそのオマージュされてるような気がするし、遠くはトトロにも受け継がれていくものの最初の例がね、ワンワン中心蔵なので、そういう意味でもね、非常にこれ大事な作品なんじゃない気がいたします。
ありがとうございます。
はい。
そして、氷川さん、同じく大久保明さん。
はい。
で、作品は、 少年サルトビサスケ。
そうですね、はい。はい。これはですね、自分のね、いろいろこう調べていく中のテーマの一つに、やっぱりどうして、どのようにして日本のアニメは今の姿になったのか、うん、あるいはどういうね、価値観を重視して、どういう進化をしたのかっていうのは結構長年のテーマで、はい、そこの中に、まあ今ちょうどシニフルワウワってですね、チャンネルでアニメ術っていうですね、番組を受け持ってて、まあたまたまですけども、アキラ、広角機動隊、パプリカ、うん、それから人狼とかですね、はい、そういったですね、日本の、いわゆるリアル系のアニメーションというものを扱うことが多いんですよ。うんうんうん、で、まあリアル系って言われてるのは、要するに、まあ主に大友克洋さんが漫画でやったものが、うん、大友克洋監督となって、アニメーションになった時に、うんはい、そのまま漫画の絵柄を、うんまあ、アニメにした、アニメーションにした。うん、その時に、要するに人間はちゃんと解剖学的にこのような頭身になっていて、関節がこういう風になってて、うん、肉体と服は違うので、シワというのはこのようについてみたいな概念というのが、うん、まあ、それ以前にも、まあ、いろんな人が取り入れてましたけど、うん、あそこで多分一つ階段が上がったと思うんですよね。うんうん、で、そのリアリズムみたいなものっていうのがすごく80年代後半から90年代にかけて台頭してって、うん、みんなやたら細かく書くないみたいなことも含めて発展していったんですけど、アキラで大友克洋監督に取材をしたんですよね。はい。その取材した時に、まあ、いろんな話題がある中で、大友さんって、なんていうのかな、漫画家として優れてるか、アニメーションをどういうふうに思ってるかって、あんまりみんな多分聞いてなかったと思うんですよね。うん、それで、大友さんって、ドンブルースが好きなの知ってたんですけど、アメリカのね、はい、作家の。でも、子供の頃どんなの見てたんですかって言ったら、だって自分たちの時代はテレビやってないからさ、ディズニーとさ、東映しかないんだよ、とかって言って、うん、じゃあ東映見てたんですか、東映ってどんなのが好きなんですかって言ったら、ほらほら、さ、二人ってさ、二人って、森さんですか、森さんじゃない方、あ、大工原さん、そうそう、そっちが好きでさって言った瞬間に、ものすごい頭の中でパッとかって、こう、電気がきらめくような感じがして、で、大工原さんのキャラクターっていうのを、慌てていろいろこう調べて、もう一回調べ直したときに、少年サルトビサスケのキャラ表を見たら、あっとか思ったのが、少年サルトビサスケって、いろんな資料があると、見るとわかるんですけど、目の描き方が、こう、輪郭線だけじゃなくて、目頭が描いてあるんですよ。ここ、ぬるい線のここ、はい。あの時代にアニメでそういうの書く多分ほぼね、ご発達だったはずなんですよね。記号化して、そういうその人間のそのある生理的なものっていうのは、ちょっと省略して、誇張して書きなさいっていうスタイルだったんですよね。はい、でよく見ると、だから刀身もデフォルメしてあるけど、解剖学的に正確に書いてあるんですよ。首っていうのは、ここからこういう風についていて、肩はこうなってて、肘はここに出っ張りがあって、うん、足はここにくるぶしがあって、ここは太ももここで膝構造があって書いてあって、はっと書いていって、結構びっくりして、つまり、ぐるっと回って、東映動画も一部のルーツのそういうのを担ってるってことなんですよね。
なるほど。
リアリズムっていうのは、だから東映動画ってなんとなくこの放送の中でも、長靴履いた猫とか、ああいう感じの丸っこい森安寺的なもので形成されてるんで、そういうルーツとは違うものだと思われてるかもしれませんけど、実は一億円になってるんですよ。結構この話って、ちょっといろんな人に言うとね、意外と分かってないっていうか知られてない。いろんな研究家の方もちょっとミュートしてることなんで、そういう意味でもう一回、これもう一回ちゃんと再点検しなきゃ最初からっていうようなことを決意したのが、まあ、その、今の、と大河原さんの位置づけっていうことなんで、うん、本当はこの放送時間無視してもっともっと話していろいろ教えてくださいって言いたくなるぐらいのもう一回そうなんていうのかな、うん、問題提起ね。意外とその歴史って一方向に流れてないんですよ、
うんうんうん、
いろんなところでいろんな円環構造があったり、うん、いろんなことがいろんなところに影響を与えてたり、うん、その中で一回淘汰されたものが違う人によってこうやってねリフレームみたいに出てきたりするっていうのを動きをしてるんで、そういう面白さっていうのが東映の初期にあるんでですね、うん、ぜひそういうところをですね、まあドラマ化されたことを機会に、まあドラマなんでですね、私ドラマ怪獣クラブっていう作品でですね、自分がモデルだみたいなことをウィキペディアに書いたんですけど、あれモデルはいません。いろんな取材をもとに、構成作家の人が、こういうことがあって、っていう話は聞いて、それをドラマとして分解再構築するときに、こういう感じだったらどうだろうっていうふうに、作品として作り直しているものなので、おそらくそういうスタイルでやられると思います。少年チャンピオンにも、手塚治虫さんが、テレビアニメ作り始めた時のことについて、まあ、自分コメントしてますけど、あれもまあ同じような手法なので、あの通り語ったわけではないので、だから作品は作品として楽しみながら、ただね、こういう雰囲気とかは、いろんな取材をされているので、そこはね、論文とか評論とか批評とかね、あるいは研究的なことから見るよりも実際に、その臨場感のある、 再現的なものであったとしてもね、そういったもので見た方が本質的なことはパッと伝わる可能性があるんですよね。ドラマに期待してるのはそういうところですかね。
最後は今日のちょっとお二人の感想をもうお伺いしたいのですが、
はい、私はなんか言っちゃったみたいな感じで、ね、
はい、あと原田さんよろしければちょっと奥山玲子さんにも触れつつ、うん、今日の感想などを言っていただけるとありがたいです。
私ちょっとワンワン中心蔵を出したのはちょっとそういう密かな狙いがあり、ワンワン中心蔵の中に東大森の少女というのが出てきましてね、はい、うん、あれは小田部陽一さんのデザインなんですけど、うん、恋愛時代の奥山さんに対しての思いを込めて奥山さん似顔絵なんだそうです。東大森の少女の鼻筋の通った可愛らしい女の子は。そうというちょっと、ロマンスを聞いたことがありますが、奥山玲子さんは、まあ、凛としたイメージというかですね、うん、実際にこう、お話してても、本当にその、生き方自体が東映動画の初期においてね、まずその、女性のアニメーターが生きやすい、生活しやすい職場環境を作るっていうことに対して本当に情熱を注いだ方であると同時に、それだけ聞くとなんとなく日本のね、こう、旧態以前のこう、なんか縦社会とか男性社会の中で戦ったって部分だけが強調されちゃうんだけど、むしろ、東映動画とかこういう芸術性職のアニメーターの社会っていうのは、実力がないとのし上がれない世界であって、そういう意味で言うと、ある公平性を持って本当に上手くてやる気のある人がそれなりのポストにつけた、当時の日本の社会の普通の企業の中でもやっぱり恵まれていた場所でもあると思うんです、東映動画の初期っていうのは。で、奥山さんっていうのはそういう意味でちゃんと自分の女性としての権利主義っていうことをちゃんと主張もするけど、ちゃんと言うだけじゃなくてそれに見合う実力を持っていたことによって、うん、大塚さんや森さんにちゃんと才能を見出されて、うん、非常にこう早い段階でね、セカンドになり原画になり、それテレビシリーズではもう一番最初に狼少年家の作画監督のね、女性の作画監督っていうのになっている人です。そういう意味ですごくね、ヒロイン映えする人なんです。日本の戦後史を生きた女性ってことで、これ以上のヒロインはないっていう感じなんだけど、同時に、確かにこれは今回のテレビでは、文字通りのモデルとは違って、もうちょっと広く、当時の東映動画で活躍した女性のアニメーターやね、他にも仕上げや背景の人たちも女性の人たちたくさんいるんです。事例で言えば、少年サルトビサスケ、ってか、小田部さんが入社した年ぐらいまでの、東映動画の全員、社員数っていうのは、だいたいね、260人ぐらいなんですね。で、その段階で、そのうちの女性が占めている数っていうのはね、だいたい110人。
うん。うん。
半分とまでいかないけども、うん、3分の1以上はですね、うん、女性がもう占めていて、うん、それはまずこう仕上げとかの職種っていうのがもう女性がいなければ成り立たないっていうぐらい、結構女性率高かったのね。で、女性アニメーターも、その奥山さんの前にね、すでに大塚康夫さんと同期で中村和子さんという後に虫プロに行ってリボンの騎士の作画監督をされたり、ワンダースリーのボッコちゃんのね、うん、うさぎの隊長さんのキャラクターを作画監督したりって大活躍をしたアニメーター先輩がいたし、その他にもその動画の人たちからセカンドになった人たちで何人もいるんですね。だから、奥山さんだけがこの最初の女性アニメーターだとかっていうのは間違いだし、東映動画に彼女しかいなかったっていうのは間違いで、むしろ彼女にシンボライズされるような形で、当時の東映動画の中で活躍した、絵で生きていこうとして活躍した何人もの女性アニメーターの姿が一つのキャラクターにね、融合しているんじゃないかなと思って、そういう意味で言うとね、ある子東映動画の、そういう先進的な部分も含めた中での女性の立場。それでも女性アニメーターの生きづらさみたいなものと戦った奥山さんっていう部分がね、まあ、ドラマで出てくれるといいなというちょっと願いもね、うん、感じつつ、そういう意味での出来事のリアリズムとか事実とかいうことではなくて、その時代の雰囲気っていう中に、うん、その奥山さんの人生っていうのはすごくね、投影されてるんじゃないかなっていう、ことをね、うん、ちょっとその味わい、東映動画の初期に興味を持ってもらう入り口になるといいなという感じが、うん、で期待してます。
奥山玲子さんはですね、何度も話題に出た動物宝島の後にですね、うん、高畑勲さんが小田部陽一さんと宮崎駿さんを連れて東映動画を退社されるんですけれども、うん、その後も東映動画に残られて、 実はマジンガー Z の作画監督をやってたり、そうですね、というかマジンガー Z 対暗黒大将軍っていうですね、うんうん、まあ我々の世代にとって忘れられない、うん、すごい、まあ短いながらもね、マジンガー Z はデビルマンとマジンガー Z 暗黒大将軍の2本って自分の中では、もしかしたら東映動画の長編の技術でロボットアニメって作ると、何かまた誰も見たことがないのものすごいものができたんじゃないかっていう、こう実験フィルムみたいに見えるんですよね。でそこの中の結構大事なシーンはですね、まあ暗黒大将軍の方では、あれですね、ゴーゴーダンスを踊ってるサイカが、まあ、コマ送りすると、岡山さんにちょっと似てるかなみたいなのが見えたりする、ちょっと楽しいカットがあるんですけど、なんかその、岡山さんを中心とした、そういう東映動画に残られた方々が、まあ、いろんなところに、初期長編のね、息吹を残していってる姿っていうのもですね、まあ、ぜひ、勤めてみたいなというふうに思っておりますね。
前回の最後にもちょっとまとめさせていただいたんですが、その、現在でもこう、よく名前を聞く方も、はい、今回はかなり多く名前が出ましたが、まあ、この3回を通して、比較的、
裾野がすごく広いってことですよね。
そうですね、うん。そうじゃない方の名前も出たこと、それから、東映初期というと、あれはついついその漫画映画らしさみたいなところで、長靴履いた猫みたいなことが、こう、中核でイメージされてるんですけど、氷川さんがおっしゃってくださったように、いや、少年サントリーさすがリアリティの原型であるとか、セリカワ演出っていうのがあってね、と。いうようなところで初期東映動画というものに対して の, そのアニメーションという文化を牽引した会社の中心にあった会社のこう中のいろいろ可能性が最初から出てた感じっていうのが感じられていただけたらいいなというふうに思いました、ね、本当にお二人には貴重な知見を披露していただきましてありがとうございます。最後一言ずつお言葉いただけますでしょうか。まずは氷川さんから。
やはり日本のですね、少量アニメーションは東映動画、特にですね、大川博士という社長がですね、まあ、お姿を見ようと思うと初期の予告編に何度も出てきてるんで、非常にその高度成長期 の, あのシンボルみたいな感じの、まあ、やり手の社長さんっていう感じなんですけれども、東映動画から出発していろんな人が集まって、で当時無謀だって言われたことなんですよね。もう鉄腕とミュージョンにもしかしたら無謀のことかもしれませんね。撮影所の中にすごい大きい建物を作って、その予告編の中にもですね、これはもう当時のその会社の職場環境としても、もう群を抜いて素晴らしいものなんだということは強調されてますし、そういったことも含めて、何か大きいものにですね、申し上げる礎になったものでもあるし、それはその作品そのものにもすごく焼き付いてるし、変わってたもの変わってないものどっちも見れると思いますので、ぜひやっぱりこの機会にですね、順番はさっき言ったみたいに白蛇伝からやるとなんか途中で嫌になるかもしれないんで、動物宝島が逆に行くのも手だと思うんですけども、あるいは今日話題になったものだけでもピックアップするのもいいんですけども、ぜひ実物をご覧になっていただけたらなというふうに思います。
ありがとうございました。原口さんもお願いします。
東映動画は、まあ、それだけこの人数をたくさんね、一時にこの養成して、それを何年間にもわたって育てたっていうことが、やっぱりその大きな会社の資本でやった。で、しかもそれが本当にその、見返りが来るまでもう何年もかかったけど、もう先行通してやった。ね、それでも本当にその才能とか技術っていうのはそういうことをやらないと、戦後の日本っていうか戦前から考えてもここまでの規模のものって育たなかったってことから考えると、東映動画がっていうか、まあ、その今の氷川さんの話に出てくる大川博士の決断によってね、これが実行されたからこそ、そこから虫プロの人たちだってそのベースになる人たちで育ったわけだし、いろんな意味でね、その広がりの大元なわけです。どうしても作品だけとかスタッフだけとかっていうポイントだけで見てしまうと、今までのこの番組だと一つの人っていうのは集約されてたけど、今回たまたま東映動画っていうことでね、ことと集団として捉えることができたので、ある程度ね、そのたった一人で成し遂げたことではなくて、これは多くの人がお互いに同じ時期に同じ職場の中にいたことによって互いにこう影響を与えたり与えられたりということをね、した結果、技術も継承されていってっていうことが起きたんだと考えると、これ規模って大事なんだというか、この東映動画っていうものが作った成したものっていうのは、多分未だにそのうちのジブリも含めてだけど、一つのやっぱりこう理想形として、じゃあ東映動画みたいなことを今やろうとしたらどうするんだっていうふうにいろいろ考えるきっかけになっている、いろんな意味での出発点だと思ってるんですね。だからそういうその職場そのものが今度そういうこういう番組の中でも描かれるんだとしたら、でこう普通の作品鑑賞として東映動画を振り返るってことはちょっと違う見方が今年はできるいい年かもしれないんで、 まあ、ちょっとこの今日のね、このいろんな話をきっかけに、どんな人たちがいたんだろうって、もうちょっと広い視野でね、振り返るっていうことをしてもらえるといいかな。
社長の描かれ方が一番
難
しいです。
そうだ
ね。岡博社長は、津形信之さんが書かれた評伝が一冊あるんですけど、はいはい、それにもはっきり言うとね、やっぱほとんど資料とか言葉が残ってないって書かれてるんですよ、うん。非常にいろんな解釈ができるんですけど、うん、アニメーションに興味がなかったことだけはっきりしてるんですよね。もともと経理なので、うん、映画そのものにもそんなに興味がなくて、うん、まあ、だから逆にその投影を大きくできたっていうような、そういうちょっと、やっぱ戦後のその経済成長の中の、あるやっぱ重要な、つまり好きじゃなくてもそういう、異業を成し遂げられるっていうタイプの人なので、まあ、どういう描かれ方をしたか含めて興味津々ですね、は
い、どうもありがとうございました、はい、いかがでしたでしょうか。練馬にいたアニメの巨人たち初期東映動画劇場作品を作った人々編はこれにて終了です。ありがとうございました。本日のご意見番は
氷川律と
原口雅宏でした。
どうもありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。